それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日はローマ人への手紙14章22節から23節になります。聖書では321ページとなります。ローマ人への手紙14章22節から23節です。お読みいたします。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。それでは、本日は信仰から出ていることと題して清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。昨日は教会学校の特に小学科のピクニックでしたけれども、茨城の筑波の方に出かけました。まあキノコ狩りということで楽しいひとときを持つことができたわけですけれども、またこのためにもまた覚えてくださったことも祈ってくださったことも感謝しております。今日はローマ人の手紙の14章の最後のところになってまいりました。この私たちの信仰生活のさまざまなことにおいて、その行動やあるいは考えが信仰から出ていることなのか、その信仰の確信から出てきていることなのか、それとも単にですね、周囲の人々に合わせているだけのものなのか、そんなことが問われることもあります。考えれば結構ですね、自分の信仰の確信、信じるところから出ているというよりは、周囲の人々の目に合わせるためのものであったり、そして信仰の、自分が与えられている信仰の確信からでないということもあるかと思います。今日のところで聖書は語りますが、あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。どういう意味だろうかなと考えさせられるところもあるかと思いますが、このところからいくつか見てまいります。まず一つは自分の信仰の確信をということがあります。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いですと言われます。私たちは信仰の基本においては同じであるわけですが、信仰生活上の細々としたことについての考え方は結構同じクリスチャンであっても、そして同じ信仰の基本に立つ人であっても異なることがあり、違いが見られることがあります。聖書が記された当時は、これまでも何度も語られてきたところですけれども、例えば市場、マーケットで売られている肉をですね、お肉を食べるか食べないか、食べて良いのか悪いのか、そんなことで議論があったりして意見も分かれました。そして肉ではなく野菜しか食べるべきではないという考えの方々もいました。ですから食べ物についてもですね、さまざまな考えが教会の中にもやはりありました。また特定の日をですね、日にちを守ることにおいても同じような問題がありました。で、そのようなことのために起こることがやはりあります。それは自分の考えと異なる人々、違う人々への批判ということでした。例えば肉を食べない人は、市場で売られている肉はほとんどが家畜がですね、屠殺場で殺される前にまず 偶像の神々に一旦捧げられているということがあったりしました。ですからクリスチャンとしてはそのような一旦ですね、偶像の神に捧げられたような肉をですね、口にすることはできない。それは偶像礼拝につながる。そう考える人もいました。そして平気でそのような肉を食べている人々は信仰的ではない。あれでもクリスチャンか。まあそんな批判を厳しくする人もいました。ですが一方で、平気でその肉を食べるクリスチャンたちは、食べない人々を今度は、あなたたちは立法的であり、古い考えであると批判をするわけです。まあ批判の応酬ともなってまいります。まあこのようになると、新しく信仰に導かれた人々、教会に導かれた人々は両方の間で当然迷います。どちらが正しいんだろうか。どちらを信じればいいのかとなってしまい、まあ困ったことも起こるわけです。聖書の語ることは、この14章22節で、あなたが持っている信仰は、神の御前で自分の信仰として持っていなさいとあります。また先に14章5節でも、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。と勧められたりもしていました。ですからこのような事柄については自分の信じる確信を持つようにということでした。あなたが持っている信仰というのは自分自身が持っている、まあ、そのような信じるところ信仰の確信のところでした。そしてそれは神の御前でと言われています。人々の顔色や思惑や、あるいは遠慮ではなくて、神と自分との間で、その中で、神の前においての信じるところ、確信ということでした。ですからそれは、神の御前で正しいことであるならば、それは他の人によって否定されることもないし、また神と人に対して真実なものでなければならないわけです。まあ、そのような信仰の確信を持つことが大切だと言います。そしてもちろんこれまで語られていましたが、そのような事柄について、自分の信仰の確信のみを基準として、他の信仰者を、その考えを批判したり、あるいは裁いたりしないようにということでした。ですから当時であれば、そのお肉の問題にしろ、日にちの問題にしろ、そのことで、自分の確信がこうであるからといって他の考えの人を本当に簡単に裁いたりあるいは批判したりしないようにということがありました。それぞれが自分の信じるところをきちんと持ちなさいということでした。そして次に言われるのは裁かない幸いということがあります。聖書はここで自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いですとあります。自分が良いと認めていること、そのことで自分自身を裁かないことは幸い。自分が良いと認めていることとあります。これは自分が信じ、確信しているところでした。先に語られましたが、それぞれ自分の確信しているところがあります。そのような確信を持つことは大切であり、そして使徒パウロもその宣教のゆえに裁判に立たされた時にも彼が語っている言葉がありますが、それはこの最高法院の下で人々を見つめているわけですが、兄弟たち、私は今日まであくまで健全な良心に従って神の前に生きてきました。その自分の信仰の確信というものをはっきりと告白しているわけです。ですからそのゆえに語るわけですが、自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いですとあります。自分の信仰の確信に立っての判断についてですね、時として迷うこともあるかと思います。 これでいいんだろうか、この考えで正しいのかとなることもあります。確かに自分でよく考えて出した判断であっても、これでよかったのかと迷ったり、あるいは間違っていなかったんだろうかと迷ってしまうこともあるかと思います。先のお肉の問題では、食べていいんだろうか悪いんだろうか、そのことで食べてても食べなくても迷う、そんなこともあるかと思います。そしてそのゆえに自分で自分を裁いてしまうということがあるわけです。お前は間違っていたのではないだろうか、そんなふうに自分に語りかけるわけです。でもそのように自分の信仰の確信に対して、この疑う、そして裁く、そんなことはないようにというわけです。そしてその自分の確信について自分自身を裁かないようにというわけですが、そのように自分自身を裁かない人は幸いだと言います。他の人の信じているところに従っていく方を見ていてですね、時には考えます。自分はダメなものではないだろうか、自分の考え方、生き方は間違っているんじゃないだろうかと考えてしまうこともあるかと思います。その思いは絶えず揺れ動いて安定しないということも時にあります。その中で落ち込んでしまうこともあるかと思います。それこそ聖書に言われるように、風に吹かれて揺れ動く海の大波のように、あれやこれやと迷うこともあるかと思います。そして自分を責めることもあるかもしれません。ですがそのようにして自分を責めたり、あるいは自分を裁いたりすることは決して成長につながることではないのであり、進められることでもないわけです。自分を裁かないことはその人にとっても幸いであるとあります。そして三つ目には、信仰から出ていないこととありますが、14章の23節で、しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます、なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですとあります。まず疑いを抱く人が食べるならとあります。すなわち疑いを感じて、疑いながら、疑いつつ歩んでいる、そういう人のことでした。特にここではまた戻りますが、肉を食べることに関しても当時言われていました。先に触れましたが、市場で売られている肉について異なる見解を持つ人々がいます。ある人はそのような肉を食べても平気であり大丈夫であると言います。でもある人々はそのような肉を食べることは罪であると主張します。ある人々はその間で両者の考える中で揺れ動いたりもします。そして時にはそれこそ食べてよいのかと考えたりもします。でも食べながらも、本当に食べてよかったんだろうか、正しい信仰に反するんじゃないだろうかと迷ったり考えたりもします。ですからそれこそ疑いつつ肉を食べるということにもなります。これでいいんだ、またこのようにと思いながらも、でも疑いながらということがあります。そしてそのようなことは当時の肉や、あるいは野菜のことだけではなく、今日の信仰の、あるいは信仰生活のさまざまなところにおいてもあります。それこそ以前にも、それこそ昔の何十年前の教会の中に教えられたことでもあるわけですが、テレビを見ることや映画を見ること、喫茶店に行くことなどもさまざまそうだと思います。あるいは今日であれば賛美一つとってもそうかと思います。今は教会においていろんな賛美がなされています。賛美歌や聖歌や、あるいは聖歌の総合版やワーシップソングや、あるいは何十年か昔であれば友よ歌うのですね、そういった歌もありました。そういう中でそれぞれがそれぞれの確信によって歩んでいたわけですね。 そして今日であればさらにはクリスチャンが例えば旅行などで神社やあるいはお寺に行くことはどうなのかとなることもあります。子どもたちが修学旅行などでそれこそ京都などに行くとやはり神社やあてら、あるいはお寺に行くことがあります。もちろんそれらは学校として拝むためということではなく日本の昔の、まあ、建築などを見るそういったものでもあるわけですが、でもこのようなことに対しても意見はクリスチャンでも異なることがあります。先の市場で売られて肉と同じような問いかけがなされます。ある人々はそれらの神社やあるいはお寺の偶像、それは実際それらは神ではないのであり実際は存在しないものだ、たかが人間が手で作ったものに過ぎない、また自分たちは拝むために行くのではないから大丈夫だと考えたりもします。でもある人々はそれらは偶像礼拝につながるからダメだ、そのような神社やあるいはお寺やそういったところに足を踏み入れるのもそれは良くないと考える人々もいます。そうなるとそれこそ今問題になったりしましたけれども宗教の二世のことにもなってきます。親として子どもたちに対してあるいは学校に対してそのようなところへ行くことを拒否するということもあり得ます。また修学旅行などにおいては時にはお寺に行くと座禅をするというプログラムが入ったりすることもありました。そのような時には子どもたちはその時間は参加せずにいたりということもあります。まさにそれぞれの親たちの確信にもよるわけですが、まさに具体的にはそんな問題等も起こってまいります。まあ、そのような事柄の中で疑いつつ行うことに対して言われます。それは信仰から出ていないことであるというわけです。そのような事柄については自分の信仰の確信から出ていないのであるならばそれは良くないというわけですね。信仰的な自由とそして確信から出ていないことである、そのようなことがないようにとも言います。そしてそれが疑いつつであったりあるいは信仰の確信から出ていないことであるならそれは罪である、罪となり得る。まあ、どういう意味だろうかなとなるわけですが、それは自分の信仰的な決断と行動に対して確信がなくて疑いながらその行動を取り、そしてそのことでもし両親にやましさを感じるということがあるなら、そして心において自らを有罪、罪ありとするなら、そしてまた自分の中に罪意識が起こるとするなら、罪ありとしているんだというわけです。それは信仰の確信から出ていない、生まれていないんだというわけですね。まあ今日のところのことは、現代のさまざまな信仰生活上の具体的なさまざまな問題にも言えるわけですが、それらについてそれぞれクリスチャンたちが信仰の大切な基本は同じであるわけですが、具体的なそのことからについてはそれぞれが教えられ学んだ中での信仰の確信を持って歩むようにということでした。そのことで疑い、そして自分を責めたりあるいは自分を罪ありとしたりすることのないようにということでもありました。私たちはそれぞれに信仰の確信を持つようにすることであり、そしてまたその信仰の自分の確信によって他の人を裁かないことはもちろんですけれども、自分自身をも裁かないようにと言います。確信がなく揺れ動き疑いつつことをなすなら、そして罪意識を持ち自分を責めることとなってしまう、そのようなことのないようにということもこのところで語られております。まあ、様々な具体的な事柄についてはそれぞれが時には議論を交わしたりあるいは話し合う、そんな中で様々に教えられ導かれるところでもあるかと思います。お祈りをいたします。 天の父の神様、将来の教会においても、生まれたばかりの教会においても、本当に信仰の基本、神、また罪、救いということにおいては、本当に一つであり、一致して、同じことを、同じ群れであったとしても、具体的なさまざまな事柄については、時には意見が分かれることも、それぞれの確信が分かれることもありますけれども、神様はその中でお互いに裁き合うのではなく、あるいはまた自分自身をも疑いの中で裁くのではなく、それぞれ確信を持って歩むことができますように、どうぞ導いてください。兄弟姉妹お一人一人のそれぞれの日々の中においても、さまざまな具体的な問題が生じてくるかと思いますけれども、どうぞそれら一つ一つに対しても、あなたがそれぞれ導きを与えくださるようにお願いをいたします。このローマ書も14章まで守られたことを感謝いたします。またこれからのうちは15章に入りますが、どうぞその学びをも豊かに導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。